政子の助も事業成功の絶対的条件の中に経営理念というものを一番に掲げておるわけでございます。まあそういうことで、この経営理念というものを頭で考える経営理念じゃなくて、先ほどから申しました経営の本質を極める、その中から自分でこうだこうしようというものが自然と湧き上がるまでですね、作ることは忘れていただきたい、ね、このようにお願いを申し上げたいと思います。で、これはもう前から松下幸之助とね、食事をしながらとか、車に一緒に乗ってる時だとか、そういうよもやま話の中でね、紀野君、世の中っていうのはね、理論通りにいかないぞと、全部ね、脚色されてるっちゃうんですね。で、それは誰かが意識して脚色してるんじゃなくてね、イメージの社会なんだと。そのイメージっていうのは人間の心の中にある問題なんですね。脚色はしてない。事実そのままなんだけど、人間の体の中にある意識、これが自分で脚色してるんですね。自分で振りたかけてる。それから人間っていうのは厄介なものやでと、こういうんですね。この頭のええ人ほど厄介って言うんですね。ひねくり回すって言うんですね。素直にならないでね、ひねくり回して答えを出すって言うんですね。無理に答えを出すと。だから違う答えを出しちゃうんですね。だから、君ね、経営っていうのはね、もっともっと素直にならなあかんでと。頭もね、理屈だとかね、理性とかね、そして自分の頭がいいと思ってね、次から次へいろんなことを考える。これが全部経営にとってマイナスやと。もっと別な頭の使い方をせっていうことで、やかましくないと。よく変化に乗り遅れるなっていう言葉がありますね。今、世界中の経営者に要求されておる一番の課題というものを考えてみるとですね、それはスピード経営だろうと思うんですね。で、このスピード経営ということを考えてみると、どういうことかと。大きな大きな変化だとか、小さな変化だとか。とにかくまあ、すごい勢いで世の中変化していると。それに乗り遅れるなってわけですね。で、そういう話をね、松下幸之助がまだ生きておりました時にね、ですから10年前ですね。で、まあ10年前に亡くなったわけですから、実際以上元気で僕と話したのが14年前。ですからスピード経営っていうのは今やかましく言われてるんじゃなくて昔からなんですね。意思決定が早くなきゃいかんということは昔からのもう絶対条件なんですね。意思決定が遅れたらあかんってことは当たり前なんです、まあそういう中でね、やっぱりその変化に乗り遅れるなという、話が出たんです。それでその私は変化に乗り遅れるなということですけど、なかなか難しいことですねとこう言ったらね、松下幸之助、ね、どんな言ったかっていうとね、君ね、バスに乗り遅れるなという言葉があると。で、バスなら大きな声出したり走っていったりしたらね、運転手さんが聞き聞かして止めてくれると。だバスは待ってくれるけれどもね、変化に気づいてね、待ってくれ言うてもね、乗せてくれ言うてもね、変化に乗せてくれない。だから変化を気づいた時にはね、もう君遅いんだよと。だから変化に乗り遅れるならってね、いう言葉があるけれども、それは変化があったってことを自分が気づいた時にはもう遅いと。もう乗り遅れてるんだ。こういうんですね。じゃあ、どうすりゃいいんですかという話をしてたんです。で、ほっと思い出しましてね、松下幸之助に言ったんですよ。変化を先取りせえという言葉がありますね、と。こういう話したら、君ね、一寸先は闇だという言葉もあるなと、こう返ってきたわけです。いやですね、松下幸之助に言わせれば、変化の先取りなんてでけっこないっちゃうわけです。あ、考えてますと、一番分かってる自分の会社の株、自分が深く関わっておる株、その株の価格すらですね、読み切れない。こういうことなんですよ。そうしたら、あらゆる世界のですね、大きな会社から小さい会社の経営者までですね、要求されるところのスピード経営、変化にどう対応するかという問題、どうしたらいいんでしょうか聞かざるを得ないわけです。聞いたんです。 そしたらマスターコーノスがもう、原価に言ったことはね、君ね、君が変化を起こしたらいいじゃないかとか、人が起こした変化に乗り遅れようと思うからダメなんですね。誰かが変化を起こすであろう、その変化は先取りせいでも、誰が変化を起こすかわからない、どういう変化が起こっていくかわからない、それを先取りせいだとか先取りできへんっていうわけです。あ、その通りですね。だけども一番簡単なのは自分が変化を起こしたいと、一番自分が最先端におるわけですね。自分が変化を起こしたい。世界で一番要求されておる変化という問題に対する経営者としての心構えは、変化を自ら起こすんだと、自分が主役になるんだと、自分が新しい歴史を開くんだと、こういう心構えで経営をすると成功すると、それをやってきたのが自分やっちゅうわけですね。古くは家電という変化を起こした、また戦後であればソニーのイブカさんだとか、またホンダさんだとか、そういう人たちですね。まあ稲森さんも入るでしょう、 CSK の大岡さんも入るでしょう、最近であればアメリカであればビル・ゲイツ、また孫さんなんかも入るだろうと思うんですね。今 IT 革命ってなるかもしれないです。 IT 革命になるのができてから、じゃあそのインターネット関係の仕事を始めようか、もう遅いわけですね。いや、決して遅くはないんですよ。必ず時間のずれというものはどんなにあってもですね、経営をきちっとやっていけば、本当の経営をやれば決して遅くはない。だけれども単にそういう形じゃなくて、普通に言うならばですね、もう IT 革命起こってる、世の中大変化起こってる、それに乗り遅れてしまってるんですね。じゃあどうするんか、 IT 革命が起こっている、その中で自らがまた別の変化を起こすと、そうしたら自分が先頭に立つわけですね。だからやっぱり先頭に立つにいかんわけですね。渦を巻き起こさないか、渦の真ん中におらないかんわけですね。台風の目の存在にならないか、そうすると絶対に乗り遅れないし、言うならば変化の先取りもできるわけですね。言い換えれば。そういうことをね、増田幸之助に教えてもらいましてね。まあ、世の中の変化があまりにも激しいがゆえに、そして頭のいい人がたくさんおるがゆえに、余計ややこしくしてしまっていると。ですから、何か事業に失敗した人の実力をこう見てみますとですね、ひねくり回しておかしくしてしまってですね、単純に失敗したという人は、同じ失敗しても怪我が小さくて済んでいる。